尾崎先生より最も重要な掟と題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。愛というのは掟であり喜びであり、また苦しみであり忍耐であり、与えるものであり、また受けるものでもあります。このように列挙しただけで愛とは何かという問いが私たち人間には容易に答えることができない、一筋縄ではいかないことであることが思い知らされます。愛というのはことに聖書におきましては全く人間が計画できたりまたしたりするものではないということが思われます。この世で多く見られます人間たちが計画した愛は無難に実現したように見えましても、それが陳腐化して力を失っていくということもまた引き続き起こってくるようであります。愛は実践であり、その愛の形は様々です。愛は人間には定義不可能であり、究極的な救いとなる一方で苦しみに至ることもあるでしょう。また愛の形は時間の経過とともに変わっていきますし、また救いと苦しみとが愛のうちに立ち代わり訪れることもあるでしょう。私たちはそのような愛の形を両親などから見習い、それを真似ていくことで自分自身の愛を形作っていくようです。自分自身のことでありながら形作っていくのだと断言できないのが歯がゆいですが、人間にとって不思議であって驚きである愛については、私たちは自分たちで決めるのではなく神様によって決められることなのでしょう。幸いなことに今日イエス様は私たちに究極的な愛の定義を語られます。愛の定義は神様が語られることで信憑性を伴い意味を持ちます。その御言葉は私の口を通して伝えられはしますが、決して私尾崎次郎の言葉としては受け取らないでください。言わずもがなのことを言ってしまいましたが、ではイエス様の御言葉に聞いてまいりましょう。心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛する。イエス様はこのように私たちに言われました。なんという簡潔で美しくまた優しい言葉なんでしょうか。イエス様は旧約聖書に記されているたくさんの律法をこのようにたった一行にまとめられました。このまとめるという作業も神であるイエス様ご自身でなければ成し遂げられることはなかったでしょう。なぜなら神の愛を実践した初めての人が イエス様だったからです。そしてこの一行にまとめられた愛の定義をイエス様はさまざまな人々の口を通して世に広めようとされておられるようです。今日のマルコ福音書12章の33節では、律法学者の口がこの愛の定義を語っておりますし、まさに今私もその定義を語っています。そしてこれくらい簡単な文章ならば、幼い子どもたちでもこれを丸暗記して口ずさむことは難しいことではないでしょう。言葉というのは不思議なもので、最初は訳も分からずに唱えていたことがいつの間にか意味を持つようになって、実体を伴い実現をしていくということがあります。私たちは機会あるごとにこのイエス様の簡潔な愛の御言葉を隣人に伝えてまいりたいと願います。さて、旧約聖書に記されておりますたくさんの律法というのは、主に出エジプト記やレビ記や申命記などに記されています。出エジプト記には、あなたには私を置いて他に神があってはならないから始まります実戒が記されています。またレビ記には実戒などの基本的な律法から派生しました日常生活における多種多様な戒めが記されています。そこに記されています戒めは非常に具体的で実践的なことであります。例えばレビ記の19章の6節には次のように記されています。捧げ物の肉は捧げた当日とその翌日に食べなければならない。3日目まで残ったものは焼き捨てよ。こんなふうに神様が取り決めてくださるのなら、人間はある意味楽ですね。なぜならば、3日経ってしまった肉を捨てるべきかどうかを自分たちで判断する必要がなくなるからです。イエス様はこのように基本から実践に至るまで事細かに取り決められました律法の中からたった2行を選び出されました。その第1番目の掟は、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の神である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、というものです。これは申命記の6章4節に出てまいります。それから第2の掟は、隣人を自分のように愛しなさい、というものです。そしてこれはレビ記の19章18節に出てまいります。私たちはこの2つの戒めがもともと別々の場所に、そして結構離れた場所に記されていることに留意したいと思います。この2つの戒めはもともと別の文脈で記されたことです。第1番目の掟は、神様から愛されているということを忘れている私たち人間が、その神様の愛に立ち返り、神を愛するものとなるようにと、この掟を自分の額に記しして、日々戒められるというものです。私たちはこの第一の戒めによって神の愛を自らの心に定義づけされるのであります。 そして第2番目の掟は私たち人間にとってより実践的な教えであります。私たちは神様の愛を完全には知っていないながらも、この隣人愛の掟の方は実践していくことができるでしょう。また現実問題として、神様の愛を完全に知るのが最後のキリストの時になるのだとしたら、私たちはさまざまな愛の苦悶に遭遇しつつも、この隣人愛の方を実践しながらこの地上を進んでいくように神様から言われているのではないでしょうか。いずれにしましても、イエス様がこの2つの別々の掟を実に簡潔に一つの文章にまとめられたということは大変重い意味を持っていることでしょう。イエス様は今の人間が実現しえないような高みにある神の愛を、今人間がもがき苦しんでいる人間の愛の現実と連結していくことができるということ、それらの愛がもともとは一つであったということを私たちに教えてくださっています。そして人間の愛の実践ということは、神の愛を見上げていくことによって高められてきました。ちょうど祈祷会でヨブ記を読み終えましたので、ヨブのことをお話ししたいと思います。ヨブは初め多くの財産を持つ裕福な人として現れ、それから神によって試練を与えられて身ぐるみ剥がされて、その試練の苦しみの中で神に出会い、最後にまた財産を回復されて裕福な人となりました。そんなヨブの姿を愛の実践という観点から見ていきますと、はじめ裕福だった時にヨブが人をどのように愛したのかは、次の聖書箇所であらわになっているでしょう。ヨブ記の一章五節からをお読みします。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。私たちはこのヨブについて黙想をするとき、いささか神の愛から外れた人間的な愛の匂いを感じるのではないでしょうか。それに比べて再び裕福にされたヨブは、隣人愛において見違えるほどの実践を伴うものへと変えられました。ヨブ記42節10節、42章10節からをお読みします。ヨブが友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元の境遇に戻し、さらに財産を2倍にされた。兄弟姉妹、かつての知人たちがこぞって彼のもとを訪れ、食事を共にし、主が下されたすべての災いについていたわり慰め、それぞれ銀一ケシタと金の輪一つを送った。ヨブは隣人のために神に生贄を捧げる者から、隣人のために神に取りなし祈る者へと変えられたのであります。 さて、ヨブ、あ、ごめんなさい。さて、生贄というものが愛について黙想するときよく出てまいります。マルコ福音書の33節では、立法学者たちがどんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていますと語っています。しかし今の私たちにはこの生贄というものが一体 何なのかを実際には思い描くことが難しいのです。捧げ物の肉は捧げた当日とその翌日に食べなければならない、3日目まで残ったものは焼き捨てよなどという律法を聞かされても実のところピンときませんし、ちんぷんかんぷんなのです。そのことは今の私たちがこの今の教会で生贄を捧げるということがないので当然なのですが、旧約の民たちがこんなに具体的に実態を持って日々捧げていました生贄ということについて考えてみることは、私たちが愛について思いを深めることの手助けになるかもしれません。生贄を日々神様に捧げるということは、旧約の民にとって神様との交わりを保ち、自分たちの罪を許してもらうための実践的な技でした。言い換えれば、旧約の民たちは神の愛をつなぎ止めるために神様に生贄を捧げ続けたのでした。それは一種の罪滅ぼし的な愛の技と言えるでしょうが、このような現物を伴い実際に見ることができる愛の実践は、この旧約の民に限らず今の私たちも実は求めてしまうことでありましょう。愛は具体的な物事と関わって進んでいかないと、なんだか雲をつかむような実体のない、味気がないことのように思われてしまうからです。ではイエス様によって新しい愛の掟を与えられました私たちにとっての愛の具体的な物事は一体何なのでしょうか。律法学者をして心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていますと言わしめた、その愛のリアリティとは今の私たちにとっては一体何なのでしょうか。私たちは隣人愛を実践していく中で、当てが外れ、そして傷つけられ、傷を負って前に進めなくなるということも数多く起こります。そんな時、私たちは今なお生贄を捧げることによってその痛みを和らげようとするのではないでしょうか。しかし、そんな生贄よりも優れている御言葉、つまりイエス様ご自身が、その傷つく今の私たちには与えられているのです。御言葉はどんな生贄よりも優れていて、私に誠の癒しと救いをもたらすものです。私たちはそのことを最後まで信じ続けてまいりましょう。そして今の私たちに与えられている愛の リアリティとは、隣人愛において、自らが傷つき打ち砕かれることであります。私たちは愛によって打ち砕かれても絶望に終わるのでも、また命を取られるのでもありません。むしろその逆であります。私たちは自分自身が打ち砕かれることによって古い自分が変えられ、新たな愛の実践をするものとされ、ますます神を愛することを知るようになるでしょう。今日の御言葉の通り、人間の愛と神の愛とがそうして一つにされていくのです。ではその私たちが打ち砕かれ、痛みを負いながらそこに救いを保証してくださるのは何者か。それはイエス様ご自身です。イエス様は自らの身をもって十字架で打ち砕かれ、血を流して苦しまれました。自らは生贄として捧げられましたが、そこにこそ神の愛が降り注いだのでした。彼は死に支配され続けるということはありえず、神の愛によって復活をさせられました。そして今やイエス様のすべてに勝る苦しみが、私たちの隣人愛の実践を支えていてくださいます。どうか私たちがイエス様の御言葉をかみしめつつ、愛の実践の技に励んでいくことができますよう、神の導きを祈ります。ではお祈りいたしましょう。慈しみ深い父なる私たちの神様、今日はこの10月最後の手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、ともにあなたに礼拝して賛美することができますことを感謝いたします。あなたは私たちに御子をお与えになり、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くし、神を愛し、また隣人を自分のように愛しなさいという御言葉を聞かせてくださいます。どうか私たちがこの愛の掟の御言葉を実践し、またそれを子どもたちに繰り返し教えるものとならしめてください。世界に広がる教会が一つの聖霊で満たされ、あなたの愛が果てしなく降り注ぐ教会にあって、私たちが愛し合うことができるようにしてください。ことに世界各国に住む私たちの兄弟姉妹との親しき交わりを楽しむことができますよう、私たちをあなたの御子の体としてください。また一足先にこの世を去った兄弟姉妹たちを覚えます。どうか地にある私たちを愛してくださるあなたが、その同じ愛を持って彼ら彼女らを最後のキリストの日まで守ってくださいますように、キリストの日に再会する私たちがあなたの永遠の愛を豊かに受けることができますよう、今のこの時に私たちが隣人愛を行っていくことができますように、父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。